そこが大事なところだと思うんだけど、何も悩みがないよと自信を持って生きてる人ほどカウンセリングを受けてください。本来であれば、ね、定期的にカウンセラーのところに全ての人が通ってね、そういう心のケアをするっていうのはもう当たり前のような世の中になっていくべきなんだよね。だから私のところに来るのも、悩みがない人ほど来てください。自分で気づいてない人は解決できないんだよね。だからまず気づくためにカウンセラーのところに行ってください。これ一番大事なこと。まあそんな大げさな話じゃない。まず一つは、まあ一番大きなのはカウンセリングというサービスを新しく始めたということです。で、簡単に言っちゃうとカウンセリングは別に新しいことでも何でもなくて、今まで普通に占いの、サービスを提供する中でね、占いをする前の相談内容の確認作業を、まあ確認作業のことをカウンセリングって言うんだけど、まあ、その部分を切り取って、個別にね、サービスとして提供していきますよという、それだけのことです。だから、どっちかっていうと、占いがなくなってる分ね、占いをもうカットしたから カットして最初の相談内容の確認だけ残して何になるのって感じかもね、するかもしれないけど、まあ、そのお話の部分でね、そこだけなので、なんか占いより価値が下がったんじゃないのって思うかもしれないけど、まあ、サービスの価値という意味では実を言うと、占いと同等もしくはそれ以上の価値があるサービスだと思ってます。いや、ね、で、まあ、今まではね、要は占いを私メインで提供していきたかったから、カウンセリングは本当は大変な作業なんだけどね、作業っていうか、負荷のかかるサービスではあったんだけど、カウンセリングは無料で提供していました。で、今まではおかしかったんですよね。今まではもう、占いをするためにカウンセリングは無料で提供しますよっていうスタンスでやってたんだけど、まあどっちかっていうとそのカウンセリングのは大事な人も結構いたりするからね。まあ、比重として、カウンセリングは2時間かかって、占いが1時間とか30分で終わっちゃうみたいなね。まあ、おまけみたいな感じで。占いよりもカウンセリングがメインの人が結構多い。結構というか、ほとんどの人がそうなん、実を言うとね。まあ、占いをしたくて私のところに来る人は、もともとカウンセリングをしたくて来るってわけじゃなかったと思うけどね。でも、いざお話をしてみると、占い以上にこう、カウンセリング、が大事だったなっていう、まあそういう流れになることが多かったと。まあ流れになるというか、ほとんどの人はそうなんじゃないですよね。で、人によってはもうカウンセリングだけで問題解決というかね、解決はしなくても気持ち的にね、納得できてしまって、もう占いは必要ないなって思う人は結構いたんだよね。で、実際占いはもうせずに、今日ありがとうございましたって終わっちゃう人もいたし、一応占いはするんだけど、ね、まあ、気持ち程度、おまけみたいな感じで占いをやって終わりにするみたいなね。そういうことも多くて、もう本当カウンセリングがメインっていうね、そういうことがすごく多かった。で、まあだからというわけでもないけどね、私としては本当は占い、メインでね、これからもずっとやっていきたい。占い師であることは変わりないし、占いサービスを提供する人間であり続けるつもりだけど、まあそのね、まあサービスの一部として、占いがなくても大丈夫だよと。占いという大丈夫っていうかね、占いよりはちょっと話をしたいというだけね、それだけの人のためのサービスも別個に提供していこう。まあ、今までの占いサイトの中のね、コンテンツの一つとして、カウンセリングも、提供、合わせてカウンセリングを提供していきましょうと。 そんな感じです。だから本当に新しいことを急に始めるってわけじゃなくて、今まで25年間ずっとやってきたことのカウンセリングって部分は切り出したというだけのことがね。だから私にとってはもう当たり前のようにやり慣れた、ね、手慣れたお仕事の一つです。だからまあ別にね、急に始まったばっかりだから心配だとか思う必要はないです。まあ、むしろ、超ベテランのカウンセラーがここにいると思ってもらっても構わない。ただ、カウンセリングっていう言葉を使うからにはね、本当はちゃんとした心理カウンセラー、心理カウンセリングのようなことをすべきだと思うし、そういうことを期待する人も多いと思うんだよね。まあ、カウンセリングの定義はすごく広いからね、別に心理カウンセリングに限らなくていろんな意味でね、使える言葉ではあるんだけど、私としてもまあ、提供したいサービスの趣旨としては心理カウンセリングに近いことをやっていくつもりです。だけど、それを本格的にやろうとすると当然、ちゃんとした資格が必要というかあった方が信頼が増すわけだよね。実際法律的にそういう資格がないと心理カウンセリング、カウンセラーを、カウンセリングってお仕事やっちゃいけませんよってことはない。まあ現状はもうほとんど占いと一緒で、別に資格があろうとなかろうと、今からカウンセリングやりますよ、占いやりますよって言った時点で、もう、占い師、カウンセラーっていうね、そういう、肩書きができちゃう、ね、そんな簡単なものなんです。ただ、まあそうは言ってもね、カウンセリングに関してはきちんとした資格があります。それがないとできないわけじゃないんだけど、あった方がいいし、現在、まあ、自称じゃない、ちゃんと仕事としてカウンセラーをやってる人たちのほとんどはちゃんとした資格を持ってます。臨床心理士とかね、公認心理士、あるいは認定心理士、認定心理士はそれほど強いものじゃないみたいだけど、そういったちゃんとしたね、国家資格とかね、そういう民間資格の、資格があるので、そういうのを取得した人がやるべきお仕事です。なので、まあしかもね、ちゃんと大学院とか出てね、しっかりとした学歴のある頭のいい人たちがやるお仕事です。私のように何の資格もない、教養もない、知識もない、ズブの素人がやるようなお仕事ではないんです。まあカウンセラーを名乗っていいというものではない。法律的に違法行為ではないんだけども、ね、まあ、あまり信用の得られるようなやり方ではないとは思ってます。だから、まあ、ね、表向きは占い師がやるカウンセラーだという、その程度のものだと思ってもらっていい。ね。で、内容も実際には、今まで占いでやってた、占いをする前の内容確認、ね、相談内容を確認するよ、ためのカウンセリングとほぼ一緒だと思ってもらってもいい。ただ、切り分けてやるときのカウンセリングっていうのはもうちょっとね、幅広くやるつもりです。だどんな、まあ、利用の仕方をしてもらっても構わない。ただ、ここに来て、私と話をしたいというね、ただそれだけの目的でも十分、ね、利用できます。雑談とか、まあ、もうなんていうか、本当に話し相手っていう意味でもね、もう利用してもらっていいんだけど、ただ、お金がかかるっていうことだけは注意してもらいたい。まあ、それね、そういうお仕事としてやりますよってことです。で、まあ、今ここでまあ詳しく話してもね、しょうがないし、私もこれからどんなことができるかっていうのは、あまりこう、きっちりとね、決めてないので、まあ自由に利用してもらってもいいんだけど、例えば、まあ普通に悩み相談だよね。何でもいい悩み相談。まあ、普通は占い師のところに行って悩み相談するって言ったら、占ってもらうために行くわけだけど、占いをせずに、悩み相談だけしたいっていうこともできます。ね。占い、あんま信じてないんだよと。まあ、占い信じてない人が来てもらっても構わない。ね。占いなんかするよりも、ちょっと聞いてもらいたい。ね。あるいは相談して、もちろん、私が何らかのアドバイスをすることもあります。ただ、私は占いをしない限りは、基本的にアドバイスとか、そんなできるような人間じゃないからね。そんな経験豊富な人間でもないから。知識も何もない。ね。本当に何もない、ただの人間なので。だから占い師から占い取ってしまったのも、占い師という肩書きでも何でもなく、ただの人だから。 その辺にいるおっちゃんだからね。あんまり役には立たないけどね。まあ一応悩み相談したいっていう場合には、悩みを相談してもらってもいいし、アドバイスとか期待してないけど、ちょっと話を聞いてもらいたいっていうだけでも構わない。ね。話す相手が欲しい。自分のモヤモヤした話をちょっと聞いてもらいたい。ちょっとモヤモヤしてて、頭が混乱してるか聞いてもらうことで、状況は自分で整理できるっていう場合もあるよね。だから自分自身が整理したくて、まあ人に話すことでね、話しながら整理をしていくみたいな。まあもちろんそういう意味だよね。話を整理するお手伝いはすごく得意なので、そういう目的で利用してもらうのは、まあ大歓迎です。ね。そうやって、ただ話を聞いてもらいたい、話を整理したい、ね。あるいは、アドバイスってほどじゃなくても、他人目線っていうかね、第三者の視点で何らかの意見をしてほしいとかね。まあ自分一人で考えてどうしても視野が狭くなっちゃうからね、視野を広げたいとか、ね。まあそういう目的で、まあちょっとね、行き詰まった状態の時に私のとこ来て、今こういう状況なんですって話すだけでも、何らかのね、糸口、切り口が見えてくる可能性はあるので、まあそういう利用の仕方でも構わない。もちろん、心理カウンセリングの一般的な利用の仕方でね、本当に、なんていうの、心理的、精神的な悩み事を抱えている、あるいは、その何らかの障害があって、自分ではどうにもできない、そういう時にここに来て、なんか解決の糸口をつかむということもできます。ただ、私は解決に導くことができるかどうか自信はないですよ。そういうことをするのは本来の、専門のカウンセラーのところに行ってもらうのはベストなんだけど、ただ、問題は、いや、本当の、まあ、そういうカウンセリング、心理カウンセラーね、ちゃんとした資格を持ったカウンセラーのところに行くのはベストだし、まあ、そういうところに行って相談するようなことは私のところに来て相談してもらっても全然構わない。ね。だけど、現状を見ると、そういう心理カウンセラーの人たちの料金がすごく高いんです。だから、気軽に相談しようと思ってもね、なかなか相談できないよね。だそういう人は、もう私のところに来てください。ね、私は資格がない代わりに、かなりの低料金で、サービスを提供できます。実際することになってます。なので、お金がない。まあ、ないとかそういうことよりも、ちゃんとしたカウンセラーのところに行って払うだけの、なんていうかな。金額、まあそのね、請求される金額分のメリットをあまり感じられないというような人も私のところに来てもらってもらわない。ね。で、まあやることは一緒だと思ってもらってもいいけど、私では力不足だと感じたら、まあそれはね、より、なんていうかな、高度な技術、知識、そういったものを持っている、まあ専門のスキルのある人たちのところに行くべきだし、そういうところに行くならば、当然私のやってるサービスよりも料金が高くなるのは当たり前だと。まあそういうふうに認識できるよね。まあそういうことを、まあ自分のね、肌で感じてもらう意味でも、私のところでね、とりあえず一回カウンセリングを受けてみるのは悪くないんじゃないかなとは思います。ね。まあ段階があるという、そう考えてもらってもいいね。一回私のところに来て、ね。まあそれで少しも楽になれるならそれでいいし、なかなかね、私のとこでは、ね、効果が見られない、ね、成果が出ないということであれば、より、ね、レベルの高いカウンセラーのとこに行ってもらうと。まあそういう、まあカウンセリングを受けるっていうことのね、入り口として、入門としてね、ここに来てもらって、体験してもらったらいいんじゃないかなと思ってます。ね、まあ、そのためのカウンセリングです。だから基本的には一般のカウンセリングよりも料金をかなり低くして利用しやすくしています。まあ私が今回ね、カウンセリングを始めた一番の目的はそれです。ただただ低料金でね、カウンセリングを気軽に受けられる、環境を作っていきたいというね、ただそれだけのことです。ね。まあ、そういうことなので、あまり堅苦しく考えず、こんなものもありますよぐらいな感じね。利用してもらってもいいし。どっちかというと、 占いはそんな必要ないんだけど、なんか、ね、なんかちょっとこう、もやもやしたのを解消したいとか、あるいは自分ではね、意外と、問題を自覚できてなかったりとかね、すごく自分一人の考えでこうね、生きてる人っていうのは、自覚できないんだけど、視野が狭くなってたりして、ね、すごく損をする生き方をしてたりするんだよね。そういうことに、まあ、客観的なね、目線で見てもらって、ちょっとね、こう、軌道修正をするとか、視野を広げるきっかけとしてね、ここに来てもらって話をするってのはすごく有意義なことだと思うので、何も悩みを持ってない人、悩み事がないよっていう自信がある人こそ、ぜひここに来てカウンセリングを受けてください。ここって別に YouTube のライブ配信じゃなくていいんだよ。YouTube のライブ配信ではカウンセリングやりません。あくまで、通常のね、占いサービスの一環としてやるわけだけど、まあ、ここが大事なところだと思うんだけど、何も悩みがないよと自信を持って生きてる人ほどカウンセリングを受けてください。で、これは私のところのカウンセリングに限らずね、世間にある、カウンセリングの目的の一つでもあると思うんだよね。うん、心理カウンセリングのね。アメリカとかでもおそらく、もう、ね、数十年前からそういう文化があると思うんだけど、もう、なんていうかな、定期的な健康診断みたいなもんだと、そう思ってもらっていい。ね。肉体の、体の健康診断ってのはよく受けたりすると思うけど、特に30代、40代ってね、ちょっと年を重ねてくると、そういう健康診断を受ける機会が増えてくると思うけど、心の健康診断ってあんまり受けないよね。うん。そんなものを受けるもんだと思ってないと思うけど、そういうことをするきっかけとしてね、カウンセリングというのはやっぱ受けた方がいいと思います。そうやって客観的にこう見てもらわないと、自分の中にある心の問題ってもう全く気がつかない、すごくわかりづらいからね、自覚できないから、そういう問題を抱えたままね、すごくこう窮屈な生きづらい、ね、損をした生き方をし続けてしまう、ね。そういうこともあります。別にそれが悪いことってわけじゃないけど、少しね、こう、やっぱり人、まあ、同じ社会に生きる人間としてね、こうやって他人の目線で見てもらって、うまくね、社会に適応できるような、そういう心のね、状態に持って、ね、いけるように、カウンセラーのところに行くっていうのはすごくいいことだと思います。本来であれば、ね、定期的にカウンセラーのところに全ての人が通ってね、そういう心のケアをするっていうのはもう当たり前のような世の中になっていくべきなんだよね。だけど、今の日本って、そういう文化全くなくてね、カウンセリングをやってる人はいるんだけど、なかなかそういうところにね、行くことはできない。ね、ほとんどの人が行くってことは思いつかない。ね。だから、もっと気軽にね、利用してもらったらいいかなと思って、まあ、その入り口として、こういうサービス始めます。本当にもう、すべての人が受けるべきです。だから私のところに来るのも、悩みがない人ほど来てください。ね、悩みなんか必要ない。あるって自覚できる人はもう、ね、自分でも、もう自覚できた時点で解決の糸口掴んでるようなもんだからね、解決しやすい。ね、自分で解決できなくても、占い師のところに行ったりとかね、友達に相談したりとかして解決していけるんだけど、自分で気づいてない人は解決できないんだよね。だからまず気づくためにカウンセラーのところに行ってください。これ一番大事なこと。ね、自分の問題に気づいてないから、占いだって必要ないよって言って占い師の方行かなかったりするけど、ね。もちろん占いなんかしなくていいけど、心の問題、精神的な問題に、まず気づく。そのためにカウンセラーのところに行くと。で、その後のケアもちゃんとカウンセラーのところでやってくれるからね。気づいたら、ね、それを改善していくためのカウンセリングを引き続き受けていく。だからカウンセラーって一回受けて終わりじゃなくて、最初のね、初期の段階では、そういう問題に気づくためのカウンセリングをして、その後はその改善していくためのね、カウンセリングを引き続き繰り返し受けていくことで効果が出てくるものなんだよね。そういう意味でカウンセリングをね、 利用してもらいたいと思ってます。で、繰り返し受けていくことが前提になってるから、私も低料金でサービス提供したいと思ってるし、サブスクっていう形でね、もう固定料金一回払ってもらったら何回でも利用できますよっていうサブスクのサービス形態もね、取ってるので、そういうのも利用してください。で、まあ今ね、日本の現状として本当にカウンセリングの料金高いから受けづらいんだよね。一回受けるぐらいならいいけど、2回3回って繰り返し受けるのってすごく負担なんだよね。で、その負担を保険とかね、何らかのその補助とかで、軽減することは難しいんだよね。まあ、医療保険なんかほとんど適用されないし、何らかの補助を受けられるっていう人も限られてくると思うんだよね。まあ、本当に障害持ってる人とかね、そういう人たちだけだとか。で、一般的にはもう本当にカウンセラーのね、請求する金額、6000円とかね、7000円、8000円。まあ、1万円前後の料金請求されちゃうんだよね。1回で、たった1回、50分ぐらいのね、セッションで、1万円前後取られちゃうから、高すぎるんだよね。それじゃあ、いくらなんでも繰り返し受けることできない。占いだったらね、1回受けて、まあ、その1回の、ある意味エンターテイメントではあるけど、占いをしてもらったってことで満足して、まあ、しばらくはね、繰り返し受ける必要はないから、一回の料金多少高くてもね、まあ許容されてはいる、世の中ではね。でもカウンセリングって違うと思うんだよね。繰り返し受けていくことになるから、結局、効果が実感できるまでやるってなったら、一回1万円でね、10回やったら10万円だよね。だからカウンセリングにどれぐらい料金かかりますかって言ったら、実質的には10万円かかる。っていうふうに考えてもね。まあ、10万円一例だけどね。1回1万円だからそれで終わりじゃなくて、もう10万円必要なんだってことだよね。占いだったら1回1万円なら1万円でいいんだけど、カウンセリングはそういうわけにはいかない。まあ、もちろんね、定期検診っていうか、心のね、健康診断のようなつもりで、ね、年1回行けばいいと思ってるような人は、1回だけね、そういうカウンセラーのところ行って、ちょっとお話をして、多少こう軌道修正するぐらいのセッションをして、また来てくださいって言って、1年後にまた来るとかね。まあ1年ってスパン長すぎるとしたら、まあ1ヶ月に1回ぐらいでもいいよ。まあ1ヶ月に1回ぐらいでもね、本当に、心の健康を維持する意味ではね、すごく有意義なので、ぜひ受けてもらいたいと思うけど、それにしても高いよね。1ヶ月に1回だとしてもね。私も、もう本当に二十数年前に実際にカウンセリングを受けたことあります。日本ではあまりカウンセリングってその当時は全然普及はしてないけど、アメリカでは、私当時アメリカに住んでたんだけど、アメリカでも当たり前だったからね。で、カウンセラーのところに行って、で、カウンセリングを受けて、で、また次回の予約をするわけだよね。一週間後ぐらいと。だいたい一週間ぐらいの間隔でやるわけ。それ何度も何度も繰り返していくっていうような、そういうカウンセリングのやり方だよね。だから、1週間に1回ぐらいのペースでやっていくとしたらね、1回1万円だとしたら、1ヶ月で4万円でしょ？ 3 ヶ月やるとしたら3、4、12で。でも3ヶ月で10万円超えちゃうわけだよね。高いでしょ？ カウンセリングいくらかかりますか？ 10 万円かかりますって言われてるようなもんだからね。一回一回は要は分割して支払ってるっていう感覚で、ね、高いんだよね。まあ、携帯料金みたいなもんかな。携帯、iPhone やなんかもね、10万円とか20万円とか今結構するよね。iPhone の価格よく知らないけど、そんなね、10万、20万する最近のスマホ、本当は買えないんだよね。だけど、携帯料金と一緒に支払うことで、っていうか、携帯会社と一緒にね、契約することで割引しますよとか、分割で支払うことができますよって感じでね、分割で支払って、月々ね、5000円とかね、携帯料金と合わせて1万円とか払ってるのかもしれないけど、だとしても1ヶ月1万円で済んでるんだって思ったらなんか安く感じるけど、実際には分割してるだけだから、トータルで10万円とか20万円払ってるってことになったりするわけだよね。 まあ、そういう携帯電話を買うときの、スマートフォンを買うときのような感覚に近いのが、まあ、今のカウンセリングだと思ってもいいんだよね。まあ、ただ、一回一回はまだ安ければいいんだよね。だからそれ分割してんだから、安くなるべきなのに、一回一回は高すぎない。だから、分割してない感じだよね。もう一回一回できっちり取りますよ、みたいな感じになっちゃってて。だ結局、占いと一緒になっちゃってんだよね。占いだったらもう本当一回一回でね、もう結果出して占い結果もらえるから、その満足感はあるけど、カウンセリングはそんな満足感あるとは限らないのに、その占いと同じような料金請求してるっていうのは、私正直言うと不当に高すぎると思っています。今んとこね。ただ私そんな払ってカウンセリング受けたいと思ったことないからね。受けてないし。アメリカで受けたっていうのも、そんなに私、経済的に負担かかったなっていう意識ない。もしかしたら保険が適用されてたかもしれない。保険適用されててあんま払ってなかったかもしれない。アメリカはカウンセラーとかでもね、カウンセリングとかで保険がね、適用されたりするんだよね。多分。覚えてない、もう正直言うと。なんか似たようなもので、精神科とか、心療内科とかね、そういう心の問題とこう直結してるような医療行為もあるんだけど、カウンセリングっていうのは、精神科とも心療内科とも違うわけ。もう完全に医療行為ではない、サービスなんでね。もうかなり占いと同じ近い、業界だと思ってもいい。業界？ジャンル分け？だから保険が一切適用されない。あんまり保険がね、適用されますよってことはあんま聞いたことない。例外的にあるみたいだけど、例えばお医者さんが、精神科医のお医者さんがカウンセリングするっていう場合なら、医療行為としてね、認められて保険適用されるはずです。そういうのはなんか聞いたことある。だけど、精神科医にあるカウンセリングってのはそんなに長時間取れないと思うんだよね、時間がね。簡易的なものが多いと思う。ちゃんとしたカウンセリングしてもらおうと思ったら、やっぱりカウンセラーのところに行かなきゃいけなくて、そういうところでは、お医者さんではないから医療行為をしない。医療行為ではないから保険が適用されないっていうね。基本的にはそういうことになるね。なので、まあ、そういう問題もあるので、とりあえず私のところに来て安い料金でやってくださいと。まあ、今、1万円前後って言ったけど、それはカウンセリングね。私のところに来てやる場合、基本的に、まあ、時間制だったら30分で1000円という料金になります。1分単位のね、ポイントツアーもあるけど、1分単位だったら1分33円だけど、1時間に換算すると、じゃあ30分か。30分に換算すると990円だから、ほぼ一緒ね。30分で1000円ぐらいの料金。ただこれは時間制の場合であって、時間無制限コースっていうのもあって、これだと4000円前払いしてもらうことで、時間無制限です。ただまあ、4000円っていうとさっきの時間制で言うとね、2時間分だよね。だから1回で2時間以上話したいっていう人は時間無制限コースいいんだけど、おそらくそんなに時間いらないよっていう人も多いと思うから、まあ時間無制限コースはそんなおすすめってわけでもない。最初がどうしてもね、たくさん話したいんだとかね、時間が気になっちゃってね、時間制の料金設定だと集中できないという人はもう最初に4000ボンって払ってもらえれば、もう一切時間を気にせずね、まあ短かろうが長かろうが4000のまま固定料金で占いじゃない、カウンセリングすることができるっていうね。そういう料金もあります。ただ、ここまで言ったら全部、もちろん一回一回のし、あのね、まあ料金なんだけど、まあ、こんなものよりはさっき言ったサブスク。ね、サブスクで利用してください。カウンセリングはもうほとんどサブスクでの利用が大前提に近いものになってます。サブスクなら1ヶ月で3000円です。だからさっきの時間無制限コースの4000円よりもさらに安いんだよね。さらに安い金額で、1ヶ月間、何回でも、何時間でも、追加料金ありません。3000円払うだけで、 回数も時間も無制限で利用できます。カウンセリングもできるし、占いも同じ。占いもできます。だから、継続してね、特にカウンセリング継続してやっていくっていうね、そういう、まあそういうね、想定される利用の仕方を考えると、サブスクがベストになります。1ヶ月3000円は全然安いでしょ？1回1回4000円ぐらいだと思ったらちょっと高いような気がしちゃう。で、他の一般的なカウンセリングとそんなに違いがなくなっちゃうからね。1回1回4000円だと思っちゃうとね。まあ4000円では相当安いよ。ね。世間の相場は1万円前後ってさっき言ったけどね。安くても6000円ぐらいだったりする。まあ、5000円ぐらいのもあったかな。5000円ぐらいだったりするけど、さらに下の4000円ってあんまり見たことない。まあ、なんで安くできないかって言ったら、彼らは一生懸命勉強して資格を取ったからね。そういう資格を持ってるからには安くできないっていう、まあそういう事情もあってね、仕方ないことではあると思う。だけど、そういう世間の相場からすると4000円でもまだ安い。けども、この4000円でも私は高いと思ってるので、ね。まあこれは2時間以上やって4000円だから、1時間だけって考えたらさっきの時間制の30分1000円という料金であれば、1時間で2000円だよね。1時間2000円です。安いでしょ？カウンセラーの世間の相場は1時間で1万円だから。5分の1です。まあもちろん1回1回、そうね、料金払ってもらってもいいし、サブスクでね、1ヶ月3000円払ってもらって、継続してやってもらうっていうのがベストです。ね。もう、サブスクで契約しとけば、なんとなく積極的に受けようと思うでしょ？なんか受けないと損しちゃうみたいな感じなのから ちょっと今日は行ってみようかってね、空いてる時間にカウンセリングを受けてみる。ね、もちろん占いもできない占いやってみるっていうこともいい。で、あれ定期的でなくてもね、1ヶ月に1回とか、もちろん1ヶ月に何回でもいいんだよ。だけど、ね、支払いが毎月あるから1ヶ月に1回は受けてみようかなみたいな感じになるでしょ？ね、それでもいいし、まあ、最低でも2ヶ月に1回ぐらいはやってください。そうすれば、まあね、ちょうどいい感じで効果も出てくるんじゃないかなと思うんだけどね。で、まあそんな特別なもんだと思わなくていいんだけど、大事なことは、占いだったらなんかこれを占いたいっていうちゃんとした目的があるんだけど、カウンセリングの場合はむしろ目的がない時にこそ利用してください。これが一番大事。何もないよ。何も相談することないよ。私自分一人の力で生きていけますよって人は、カウンセラーのところにまず行ってください ね。今まで誰も相談したことないっていうような、自分はもう強い人間だと思ってる人ほど、カウンセリングのところに、カウンセラーのところに行ってください。ね。そういう人は、もうなんていうか、自信を持って生きてるってすごくいいことだけど、自信を持って生きてるからこそ、すごく視野が狭くなっちゃってるんだよね。で、そのせいで、自分はこれでいいと思って生きてても、意外と周りの人にね、迷惑をかけていたりとかね、周りの人に負担をかけていたりする可能性が高い。それはあまり、こう、よろしいことじゃないよね。だから、よりいい生き方、ね、周りの人にも迷惑をかけなかったりとか、周りの人とうまくやっていけるような、協力してやっていけるような生き方っていうのをね、見つけ出すためにも、カウンセリングを受けるのはすごく有意義なことなので、カウンセリングを受けてください。ね。今まで占いとか全然興味なかった人、占いなんかなかなかね、相談することなくて利用できない、利用しようと思ったことはないっていう人こそ、カウンセリングに行ってください。まあ、私がやってるカウンセリングサービスを受けてください。ね。で、やってみると、カウンセリング、占いもいいかなと思って占いに興味持ったりするかもしれないし、まあ、いろんな気づきがあると思うので、すごい有意義なことだと思うので、カウンセリングを受けてください。あまり私自分のサービスね、強く押したりしないけど、カウンセリングはちょっと押していってもいいかなと思っているぐらいです。要は今まで、そういうサービスを受けようと思ってなかった人に必要なサービスだと思うからね。